ヨハネの黙示録の14章を読みました。今日は14章の6節から13節、この箇所を通して恵みに預かりたいと願っております。この黙示録は本当に繰り返し繰り返し読むべきものであることを確認してまいりました。まあこれは本当に絵を見るのに似ているなと思います。繰り返し繰り返しこの絵ですね、目の前にはっきりと示されるこの絵を見るようにですね、私たちが何度も何度も繰り返して、そして繰り返して読んでいるうちに改めて細かいところにも気づき、またその全体のつながりにも気づき、そして聖書全体とどのように関わっているかにも気づき、まあ、こういうふうにしてここから恵みを受けていくべき、そういう書なんだなということを改めて確認しております。このヨハネの黙示録はずっと一章から次第次第にこう積み重ねられているんですね。4章のところで天上の礼拝に挙げられて、そして神様を礼拝しながらこれから必ず起こるべきことを告げられているわけです。そこにおいてまず最初に見せられたのはほふられた子羊、このお方がこの巻物を解いてですね、全てのことを明らかにしたということを私たちは見ました。常にこれをこう忘れてはいけないんですね。この黙示録をあたかもですね、未来予言でこういうことが起きるのか、ああいうことが起きるのか、そういう選択して恵みなどありません。キリストです。キリストによってこれが開かれたんです。しかも天上の礼拝においてそのことを見ているわけです。神様を礼拝することなしにこの黙示録から私たちは恵みを受けることはできません。しかも神様のところへこうまっすぐに進んでいって礼拝しているわけですね。私たちは今こうして神様を礼拝していますが、この地上の礼拝ですね、この地上の教会の礼拝です。しかしこの黙示録のヨハネが神様の身元へ引き上げられて礼拝している礼拝はですね、改めてもちろんこの地上で礼拝しているヨハネなんですけれども、神様のもとへはこのように何の妨げもなく私は近づくことができる、このように挙げられているんだということを改めて思い知っているわけですね。この地上の礼拝においてはですね、私たちはこういろいろざわざわざわざわしているわけです。ざわざわざわざわしているわけです。自分のことを考えて、自分のようなものが神様に受け入れられているだろうか、受け入れられていないだろうか、こういうことをざわざわ考えている。あるいは教会の中でいろんな人々とのやりとりで、ああいうことがあった、こういうことがあったで、こうざわざわざわざわしてですね、心がこう乱れてるわけです。だけども霊に満たされたヨハネはそういうものから解き放たされて、神様の御前に行って神様を礼拝してるわけです。また教会はこの世の中にあっていろいろな迫害を受けてですね、恐れたり思い患ったり、これからどうなるだろうか、いろいろこう思い巡らしてるわけです。だけどもそういうことを脇へ置いてですね、神様のもとへ引き上げられて、そして神様を礼拝して見たわけです。ほふられたような子羊が玉座に座っておられる方から巻物を受け取って、その子羊以外に解くことができない封印を解いて、そしてそこに書いてある事柄を示す、そのありさまを見た。その示された事柄がずっとこう続いてきているわけです。でもこのパターンがあるんです。示されていくとですね、いろいろな災いが告げられて、とても子羊が開いたでなければ耐えられないようなものなんだけれども、それで最後までいくとですね、本当に救いが語られるわけです。希望がある。いろいろ難しいことが続くんだけれども、最後には子羊において希望があることが示されるわけです。これが何回も繰り返されるんですね、このパターンが。まあ、全部を繰り返すわけにはいきませんが、今のところに関係ある部分から読んでみたいと思います。改めてですね、 11章の15節から見るとですね、7つのラッパが一つずつ疲れていって、いろいろなことが起きてきたんですけれども、最後のラッパが疲れた時には神様の栄光、キリストの栄光が鮮やかに表されて、その救いが完成する神様を見るわけです。7章11章の15節から。さて第7のラッパ、天使がラッパを吹いた。すると天に様々な大声があって、こう言った。この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった。主はいよいよ限りなく統治される。神の御前で座についていた24人の長老は卑劣して神を礼拝し、こう言った。今おられ、かつておられた方、全能者である神、主を感謝いたします。大いなる力を振るって統治されたからです。異邦人たちは怒り狂い、あなたも怒りを表された。死者の裁かれる時が来ました。あなたのしもべ、預言者、聖なる者、皆を恐れる者には、小さな者にも大きな者にも救いをお与えになり、地を滅ぼす者どもを滅ぼされる時が来ました。そして天にある神の神殿が開かれて、その神殿の中にある契約の箱が見え、稲妻、さまざまな音、雷、地震が起こり、大粒の氷が降った。神様の裁きと救いの実現、イエス・キリストにおいて実現されるこの神様の裁きと救いのありさまを見るわけです。さらにここから違う幻をずっと見続けるわけですね。私たちが見てきたように、天に大きな印がこの後現れて、女、竜、子、そのような中でですね、教会がこの地上において迫害される、苦しむありさまを見ることになります。13章の8節からのところではこうありました。地上に住むもので、天地創造の時からほふられた子羊の命の書にその名が記されていない者たちは皆この獣を拝むであろう。耳ある者は聞け、囚われるべき者は囚われていく。剣で殺されるべき者は剣で殺される。ここに聖なる者たちの忍耐と信仰が必要である。しかし確かにここに聖なる者たちの忍耐と信仰が必要であって、獣、それはとても恐ろしい力を竜から託されて力を振るうのでありますけれども、私たちがすでに見たように、その獣、どのようなものであるかを見分ける知恵が必要である。18節、ここに知恵が必要である。賢い人は獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。数字は人間を指している。そして数字は666である。いかに竜が力を与えて人間をいいように用いながら、主の教会、また主の救いの実現というものに挑戦したとしても、それはあくまで666、7に1つ欠けるということです。7に1つ欠ける、でこういうやり方を見ました。そして14章になるとまた同じパターンが繰り返されるわけです。キリストによってその救いが、裁きが実現されて、神の栄光が鮮やかに表される様を仰ぐことになります。14章の1節、また私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山に立っており、子羊と共に14万4千人の者たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記されていた。また3節、彼らは玉座の前、また4つの生き物と長老たちの前で新しい歌の類を歌った、ね。まあ、このように子羊がシオンの山に立ってですね、キリストの栄光が表されます。救いを完成するお方、裁きを成し遂げるお方、このお方をこう仰ぐわけです。そして今日の箇所です。6節、私はまた別の天使が空高く飛ぶのを見た。この天使は地上に住む人々、あらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族に告げ知らせるために 永遠の福音を携えてきて大声で言った。3人の天使がここに登場します。まず第一の天使は永遠の福音を携えてこう手に持ってですね、永遠の福音をこれをよく持ってですね、そして大声で言ったというわけです。大声で言った、これは言ったという言葉は福音を告げ知らせるということです。告げ知らせる、説教する、解き明かすという言葉です。大声で福音を、永遠の福音を携えてきてそれを解き明かしておいた。神を恐れその栄光を称えなさい。神の裁きの時が来たからである。天と地、海と水の源を創造した方を礼拝しなさい。これがまず第一の天使の言葉でした。彼は地上に住む人々にこのように語りかけたとありますが、この地上に住むというのは座っている人たちというのが直訳です。まあぼーっとしているということです。天使はそのように大声で語るけれども、彼らには本当にそれが大声で聞こえるかどうかはまた別の問題です。大声で語ったと聞いているのはこれはヨハネなんですね。死を信じている霊に満たされて天上の礼拝でこの有様を全て見ているヨハネには大声で語っていることがよくわかるわけです。だけどもこれを語りかけられた地上に座っている人たちに大声で聞こえたかどうかは別の問題です。主の御言葉とは本当にこのようなものであります。主の知恵は巷で語りかけると、浅はかなものはいつまで浅はかであることにとどまっているのか、私のところに来て代価を払わないで買うがよいと、知恵を買うがよいと、巷で知恵は語りかけている。神様は私たちがどこに行っても語りかけているというわけですね。教会に来た時だけ語りかけているわけではないわけです。ここで語っていることは主はどこでも私たちが行くところ全てのところで語りかけている。だけどもそれがその通り聞こえるかどうかは別の問題なんですね。私たちの罪がそれを聞けなくするわけです。ここもそうです。天使が空高く飛んで神を恐れその栄光を称えなさい。これは今さら初めて聞いたような言葉ではないんですね。聖書に親しんでいる人たちだったらこれは聞き続けていることです。ヨハネも聞き続けていることです。だけども改めて大声で語るのを聞いたわけです。こういうことです。古聖書を学んでいるものだったら誰でも分かる。神の栄光を称えなければならない。神様を恐れなければならない。主を恐れることが知恵の始め。これ今更のことです。だけども置かれている状況の中で神様を恐れるよりも恐ろしいものが周りにあるわけです。神様を称えると言いながらこのヨハネが生きている、あるいは彼らが生きているこのローマという社会はとても文明が発達しているわけです。全ての道はローマに通じるの言葉のある通りですね。もう全ての文明がですね、花開いたかのように見えて人間の知恵、人間の技術、人間の栄光表されているわけです。その中で神の栄光を称えよと言っても異教の神殿はとても立派なんですね。その中で貧しく自分たちが礼拝する場所さえ確保できない者たちがその信仰を守って、その信仰を守るからこそこの指導者であるヨハネは島に流されたりですね、ある者は殺されたり、ある者は追放されたり、こうしている中で分かってはいるけれども分からなくなるということはあると思うんですね。分かっているけどもやめられないとかですね、分かっていても分からなくなる、これが我々の人間の弱さであり、足りなさであり、愚かさであり、そしてまたそれが頑なものになれば本当にどうしようもない罪ですね。しかし改めてヨハネはこう聞いてるわけです。天使が大声で、こんなに大声で、天においてはこんなに大声で、地上に降りては本当に誰がこれを聞くかというありさまなんだけど、天上においてこの天使がこんなに大声で叫んでいる、この大声に改めて耳を開かれているわけです。 神を恐れその栄光を称えなさい。神の裁きの時が来た。でも先ほど言ったように、この大声は人々の耳に届いたか届かないか座ってるわけですね。しかしヨハネは聞いた。これは重要なことなんです。主の言葉を聞いたその時、それがその人にとっては始まりであり、また恵みの時なんですね。それを聞かないならば、全ては同じままです。天と地と水と海の源を創造した方を礼拝しなさい。今までも礼拝してきたでしょう。でも改めてここで礼拝しなさい。そうだ、他のことがもう全部こう後ろへ退いてですね、いろいろざわざわざわ、あれも気になる、これも気になる、あれも恐ろしい、これも心配だ、こういうものも全部後ろへ退いて、神様礼拝しなさい。時が来た。神様を恐れる恐れ、神様により頼む信頼、これをもって礼拝しなさい。天と地と、天と地、水、海と水の源を創造した方を礼拝します。これも根本的なところに立ち返っているわけです。先ほど申し上げたように、彼らが生きているのはローマというもう大帝国ですから、私たちはですね、今この時代からすでに2000年を経てですね、文明に文明を重ねて、彼らの時代は私たちより劣るように考えているかもしれませんが、ローマの建築物びっくりしますね。水洗トイレもあったそうです。あの石造りの神殿、驚きますね。全ての道はローマに通じると言われるように、ローマに向かって全ての秩序が整えられている。こういう世界の中に生きている人間がですね、そして彼らが自分たちの思いに従って礼拝している神々があるわけですから、これはもう満ち溢れているわけです、神々で。そういう中で天と地を創造した方は、このお方を礼拝しなさい。さらに根源的なところに、神様が創造したその天と地、そしてまた海と水、この上に全ての文明が築かれている、この根源のところへ目を向けて、この神様を礼拝してください。しかしこの神様に対する侮りが満ち溢れているわけです。侮りだけではなくて、教会の中にもこの神様を礼拝することにおいて、大胆に本当に喜びを持って賛美を持って礼拝することにおいておじけづいている、そのような思いもあるわけです。こういう中で改めて天使の大声を聞いた。また別の第二の天使が続いてきてこう言ったとあります。倒れた、大バビロンが倒れた、怒りを招くみだらな行いの葡萄酒を諸国の民に飲ませたこの都が、大バビロンが倒れた、怒りを招くみだらな行いの葡萄酒を諸国の民に飲ませたこの都が、この声を聞くわけです。この倒れた。目の前の、先ほど言ったように、ローマは繁栄しているわけですね。だけども、改めて倒れた。主の御言葉を通して見るわけです。続かない。この倒れたはですね、これを考えるとよくわかります。私たちは、先にあるものであっても、私たちの目がですね、しっかりと見たら、これはだろうじゃなくてそうだというわけです。例えば、まあ嵐が来たとします。来るか来ないかぼんやりしているときには、嵐が来るかもしれないなとかですね、嵐が来るだろうとかですね。だけども黒雲が湧いて、そしてこちらへ風が迫っている様を見たらば、まだその風を受けてもいない、雨を受けてもいない、その中に巻き込まれていなくても、嵐が来たという。 濃い味を、こういうふうに見ているということです。大バビロンは倒れた、そのように見ているということです。信仰によって、信仰によってです。神の御前では千年は一日のようであり、一日は千年のようであるということをわきまえなければならない。ある人々は主が来ると、主の裁きの時が来る、主の救いの時が来ると言ったけれども、あれは一体どうなったんだと、あの言葉はどうなったんだと言っているけれども、しかし主の御前では千年は一日のようであり、一日は千年のようであることをわきまえなければならない。主の口から一旦出たからには、それはもうすでにその通りだということです。ここに千年の月日が置かれたとしても、それを聞いた者にとっては今日そのことが来てもおかしくないことであり、明日そのことが来てもおかしくないことであり、それがその人のものの考え方、行動の中にしっかりと入らなければならないということです。また9節、別の第三の天使も続いてきて大声でこう言った。誰でも獣とその像を拝み、額や手にこの獣の刻印を受ける者があれば、その者自身も神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのぶどう酒を飲むことになり、また聖なる天使たちと子羊の前で火と硫黄で苦しめられることになる。その苦しみの煙はよよ限りなく立ち上り、獣とその像を拝む者たち、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も安らぐことはない。この獣の刻印を受ける者たちに対する大変な神様の裁きですね、まあ、獣の刻印を受けることを恐れずにはいられないような警告です。決して獣の刻印を受けてはならない。獣の刻印を受けてはならない。私たちはこの前の章で読んできたところを思い起こすわけです。獣の刻印、13章の15節からこう続いていました。第二の獣は獣の像に息を吹き込むことを許されて、獣の像が物を言うことさえできるようにし、獣の像を拝もうとしない者があれば皆殺しにさせた。また小さなものにも大きなものにも富めるものにも貧しいものにも自由な身分のものにも奴隷にも全てのものにその右手か額に刻印を押させた。そこでこの刻印のあるものでなければ物を買うことも売ることもできないようになった。この刻印とはあの獣の名、あるいはその名の数字である。13章のところを見るとですね、この獣の刻印なしではもう社会生活を営むことがとてもとても難しいということです。売り買いができない、欲しいものを手に入れることにもことかく、とてもとても難しいということです。それを本当にこう裏返しにするかのように、この別の第三の天使の言葉はですね、その刻印を受けるものがあれば苦しむんだと、火と硫黄で苦しむんだと、いよいよ限りなく苦しむんだと、そして昼も夜も安らぐことはないんだと。本当に主の言葉を聞くということは大変なことですね。誰でも私の言葉を聞いてその言葉にとどまるならば真理を知り、真理はあなた方を自由にする。イエス様おっしゃいましたけれども、本当に聞くということですね。聞いているが、聞いてはいるが聞かない、預言者は言います。聞いてはいるが聞かない、見てはいるが見ない。これが本当に主の民のありさまであって、預言者が使わされなければならない、まあ、現状でした。我々はですね、人ごとのようにこれを聞いてはいけないと思うんですね。聞いてはいるが聞かない、見てはいるが見ない。本当に聞いたならば 聞いたことが私たちのものの考え方、判断、生き方、そういうものの中心の中に入ってこなければならない。そのように語られる神様が本当に私たちの歩みの中に生きて働いておられる方として仰がれなければならないということです。そのようにするならば、真理を知り、真理はあなた方を自由にする。一人でですね、頑張ってですね、聞こう聞こうと思ってですね、大統領も倒れたかとかですね、また本当に獣の刻印を受けるものがあれば、いよいよに渡って神の怒りを受けるんだと、自分の知恵やですね、心でこれを聞こう聞こうと思ってもですね、入ってきません。聖霊によらなければ誰もイエスを主と呼ぶことはできないんです。聖霊によらなければ、本当に神様が私たちの心にそれをよく入れて刻んでくださらなければですね、我がものになりません。試みられるものは幸いです。試みられるものはですね、この御言葉をめぐって私たちが悩んだり苦しんだり、また試みられることが幸いな。それは信仰がある印です。信仰がなければ、天使が大声で語ってもですね、どこにその声があるっていうふうなものです。あるいはそれがこれをいうふうに朗読されてもですね、心に響きません。聞いてはいるが聞かずです。まあ、どうでもいいことのように聞けます。しかし、聖霊が私たちにイエスの姿を指し示して聞くときには、それがからし種のようなものであっても、その御言葉をめぐって私たちが悩みます。試みられます。これが幸いなことだということ。その試みの中で、試みられる中で、私たちがよく耐え忍ぶならば、そのようないろいろな挑戦をですね、御言葉に対するいろいろな挑戦、聖書はこう語ってるけれども、イエスはこう語ってるけれども、神はこう語ってるけれども、実際のところどうなんだと。この挑戦ですね。それは外からだけではありません。我々の中にも湧き送ってくる、そのような思い、考え、こういう挑戦ですね。これをよく受け止めながら、あくまでそれを受け止めながら、恵みのもとに留まり続ける。これが忍耐です。そのようにしていくならば、神様は惜しむことなく、咎め立てしないで、その時々にふさわしく知恵を与えてください。ご自身が生きておられることを、ご自身がその人にとってどのようなものであるかを、お方であるかを教えてくださいます。このようにして私たちは得るべきものを得ていきます。このようにして神様が共におられることを知っていきます。自分でですね、できるのに神様の皆などを呼ばないんですね、本音のところは。自分が正しいと思っているのに神様の許しを必死に求めたりはしないんですね。自分が賢いと思っているのに神様の知恵を求めてですね、神様どう進めばいいでしょうか、求めたりしません。聖書にはある意味で右に行け左に行けとそれほど明瞭なことが書いているわけではない。ここから本当に神様の知恵を求めようと思ったら、その身を神様に預けて、本当の礼拝がなければならない。神様に預けて、自分がどのように進むか、神様にお任せしながら、この身を預けながら、何が神の御前で正しいことであるか、完全なことであるか、それが示されたら、自分の弱さ、愚かさはあるんだけれども、その方向に向かって、一歩進む、あるいは進まなくてもその方向に向かって祈り続ける、こういう姿がなければならない。そういう中で初めて神様の顔を私たちは仰ぐわけ。神様に背を向けながらですね、必要な時だけ神様を助けてくださいと。こういう仕方で知恵は与えられません。もちろんそれでもなお神の憐れみが勝っていますから、私たちは7を70倍するほど神様の身元に捕らえられて引き返される、そのことも味わうでしょうが、でもそれは忍耐ではありません。 忍耐ではない。ここで言われている忍耐ではありません。ここでよく見分けなければならないということです。獣の刻印を押されなければ物の売り買いにさえ困っている。まあ、実際当時の教会がですね、そういうことを味わっていた、あるいはそれを恐れを覚えていたかもしれません。まあ、どこのところに彼らが立っていたかは分かります。でもその一方で本当の平安、獣の刻印を押された者には昼も夜も安らぐことがない、これをよく味わったことと思います。一人で頑張ろうと思ったならば、獣の刻印を押されてですね、そして社会生活が本当に何の悩みもなく営まれることの方がいいわけですから。でもこの刻印を押されない、獣の刻印を拒むことによって、いろいろこの物の売り買い、この社会生活が困難になる。だけどもそこで改めて、獣の刻印を押された者には得られない、決して得られない、昼も夜も得られない安らぎ。でもそれを拒みながら、子羊と、本当に子羊と神の御名を記された時に得られる平安、この価値をよく見分けるように味わっていったことと思います。主が共におられるから恐れない、主が共におられるから思い煩わない、主が共におられるからいろいろなことはあるけれども希望に満ち溢れる。これが信仰によって私たちが受け継ぐべきものですね。教会が伝道が進まない進まないと、私もまた本当に伝道が進んでいってですね、人々からどうしたのと聞かれるような牧師ではありませんけれども、まあ、我々の教会もそういう教会ではないでしょうけれども、でも改めてですね、こう学んでくると、教会が伝道が進まない伝道が進まないという時に教会のことを考えている気がしますね。教会のこと、教会にたくさん人々が来て、そして盛んになってほしい、そして教会が盛んになるありさまを見て安心したりですね、これだけ盛んだったらばこれから先も大丈夫だと安心したい、こういうことを果たしてこの聖書が私たちに教えているかですね。そうではなくて、私たちが本当に持つべきものを持つことが第一のことであることを改めて教えています。誠の平安、誠の幸い、それをよく持って、誠の希望、これをよく持って忍耐する。この忍耐というのは下にとどまるということ、下にとどまる、恵みのもとにとどまる、こういう意味、恵みのもとにとどまる。神様から与えられるべきものを与えられて、その恵みのもとにとどまる、うろうろしない、うろうろしない、そこにとどまる。同時にそこに向かっていろいろな挑戦もこう投げかけられるけれども、そこを離れない、これが忍耐。神様のもとを離れないでいろいろな挑戦はなされるけれども、それもまた受け入れていく。だから落ち着いた生活をするわけですね、主の教会は。また同時に忍耐するわけです。平安があふれるわけ、希望があるわけです。倒れるようであっても倒れないわけです。悲しんでいるようであっても喜んでいるわけです。悩んでいるようであっても何度も立ち上がって平安な姿をしてですね、主の皆を呼ぶわけです。12節、ここに神の掟を守り、イエスに対する信仰を守り続ける聖なる者たちの忍耐が必要です。これです。迷わないことです。本当にとどまるべきところにとどまる。ここから迷い出るから私たちの歩みが難しくなる。恵みのもとにとどまってあらゆる挑戦を受け止める。主が共におられるから耐えることができます。ここから私たちが迷い出たら、私たちは本当に弱いものです。使徒たちがそうだったようにですね、主よ、あなたがどこに行くとしても私は本当についていきます、どんなことでも本当にそれに耐える覚悟がありますと言いましたけれども、しかし 鶏が二度鳴く前に三度私を知らないという主の御言葉のもとにとどまらないと、この努力です。この道です。そして13節はこう結ばれます。また私は天からこう告げる声を聞いた、書き記せ、今からのち主に結ばれて死ぬ人は幸いである。霊も言うしかり、彼らはロークを解かれて安らぎを得る。その行いが報われるからである。もう天に私たちの行くべき場所は用意されたということです。今からのち、主の御言葉を聞いて、そして主に信頼した今からのち、死ぬ者は幸いである。イエス・キリストは私たちが行くべきところの用意を整えて戻ってきて、今私たちと共におられます。行くべきところの用意はもう整えられているということです。ロークを解かれて休む、この地上ではロークがあることもまたここでは意味されています。お一人お一人、私たち一人一人にふさわしいロークがある。それをよく主と共に担いながら、でもそのロークは一人で担うなら耐え難いものでしょうが、イエス様おっしゃった通りですね、重荷を負って苦しむ者は私のもとに来なさい、休ませてあげよう、こういうふうにして学ぶわけですね。重荷を負って苦しむ者は私のもとに来なさい、休ませてあげよう。休むわけです。一番心の中心のところで休むわけです。イエス様と一緒に首輝きを負うから。これ不思議な平安、人知で計り知れない平安。この平安はですね、獣の刻印を押された者は決して得られない平安。獣の刻印を押された者は決してロークを突かれて休むだろう、こういう希望を持てません。しかし確かに今忍耐してるかもしれないけれども、恵みのもとでいろいろ悩むかもしれないけれども、いろんなことはあるかもしれないけれども、休ませてあげよう。キリストの首輝きを覆って歩む人々を休ませてあげよう。これですね、本当に死を信ずる人々はいろいろなことで悩むと思います。教会もまた単純な安らぎの場所ではありません。教会の中でこそ悩むということもあるわけですね。だから教会は神の国ではあります。もういろいろなことで、教会の外でも教会の中でもいろいろなことで悩むかもしれない。だけどもそれら全てを通して、神の国を求める者にとっては、キリストを求める者にとっては、休ませてあげよう。他では得られない安らぎがあり、平安があり、希望があり、これによって支えられながら忍耐していって、そしてこの地上の歩みを終えるときにはロークを解かれて休むである。少なくとも今日この御言葉を聞いたこの今日は文句がないですね。明日になればまた試みられるかもしれませんが、文句がない。繰り返し聞いてまいりましょう。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、弱く愚かな私たちをあなたはご存知であり、本当にここまでどれほどつまずきながら、また足をよろめかしながら歩んできたかをご存知です。しかし主よ、そのような私たちの罪と弱さに勝ってあなたの恵みが大いなるものであり、真実なものであったことを称えます。今日からの死、あなたと共にまた新たな悔い改めを持って歩むことが許されますように。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の520番です。